東京ベイサイドラディオステーション Radio365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
教えてタスク先生映画編、この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題を主軸に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態禁止、山本タスクでございます。貴族と師匠ね、間違えそうになっちゃった。皆様明けましておめでとうございます。もう2回目かな、年末からね、僕は VJ のイベント、オペラ舞台と、またね、相変わらずあちこちに出没しております。今年もステージいろいろ立ってまいります。よろしくお願いいたします。はい、それでは番組では皆様からのコメント、いいね、メールなど大募集しています。今回もね、たくさんお便り読んでまいります。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net タスクアットマークレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしています。それでは教えてタスク先生映画編、第24回目放送、史上最高のミッション、始まります。この番組は、レディオ365、株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。タスクの映画バカ1台。さあ、ここからは映画辞表ムービーフリーク山本タスクの映画バカ1台。このコーナーではその時上映している映画を映画館にて鑑賞し、その感想を語り下ろすという映画評論コーナーです。はい、気がつくと24回目、月に2回更新しておりますので、まあ丸1年させていただいておりました。皆様ありがとうございます。これでね、まあ、24本映画を紹介している形になるんですが、まあまあ、毎月2本ずつね、映画を見ているという計算になります。もちろんね、もっとたくさん見てはいるんですけれど、まあ恒常的に映画を見るね、なんて言うんでしょう、まあ日々のね、訓練をさせていただいているのは僕もすごく嬉しく思っております。このね、番組、まあ、皆様と映画の話ね、もっともっとこれからもさせていただきたいと思っておりますので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。はい、ということで今回評論する映画ご紹介しましょう。こちら、シティハンター史上最高のミッション。はい、以前ね、アーカイブにも残っておりますけれど、2019年の春先に映画アニメのシティハンターやってたんですよね。で、僕も取り上げさせていただきました。そして今回また改めてシティハンター、今度はなんと実写版、しかもフランス版、こちらを取り上げさせていただきます。はい、まあね、アニメの実写版って結構賛否両論というか、まあ非がねほとんどじゃないですか。まあ今までもね、いろんな映画ありました。でもやっぱりね、アニメというか原作への思い入れが強い作品ほど、まあなかなかね、受け入れにくい部分っていうのは出てくるかなと思うんですよね。でもまあそれは仕方ないことかなと思うんですが、それにあえて挑戦したフランス人のフィリップ・ラショー監督、この監督がまたね、本当にシティハンターが大好きで大好きでしょうがなくて、原作者にね、あらすじを書いて送って、なおかつ自分が主演をやると、自分で主演を張って、そして、まあ、自分でキャストをね選んで、 そして作品を作ったという、まあなんて言うんでしょう、フランス版シティハンター、これがどうなっているのかというのをね、僕も非常に楽しみに見てまいりました。一言感想、史上最高の原作映画でした。はい、内容、あらすじからまあ簡単にご紹介をしますと、まあ、シティハンター、80年代のね、ジャンプに掲載されていた、週刊少年ジャンプに掲載されていた、あのシティハンター、まあそのままなんですけれど、あらすじ、シティハンターこと、サイバリョウが相棒の香織と、ボディーガードや探偵などの仕事をしていたと。ある日、掲示板に XYZ 宛てのメッセージが書き込まれ、依頼人の父が開発した、どんな相手も魅了する、キューピッドの香水、これを守るという仕事を依頼されて、まあ、ドタバタ劇に巻き込まれていくというところで、まあ、お決まりのパターンをね、しっかりと踏襲して映画を進めていくという流れだったんですが、まあ正直言います、80年代筋肉マンとかね、シティハンターとか、大の大冒険、こちらもね今アニメになっておりますが、このあたり好きだった方はぜひ、今でもねまだ映画館やってるところいくつかあります、ぜひ見に行っていただきたいと思います。このフィリップ・ラショー監督ね、インタビューでも語ってたんですが、自分の色じゃない、自分の作品じゃない、原作者、そして原作へのリスペクト、それだけで作ったと。今までのアニメ映画、アニメが原作にあるものがどういう扱いというか、どういう結果になっているか全部研究して、自分の愛を込めてちゃんと作ったっていうのをね語ってたんですけれど、まあまさにその通り、みんなが求めていたサイバリョウがここにいたと思います。場所もね、もちろんフランスなんですよ。で、新宿じゃないんですよ。なのにこんなにも新宿を感じる。そして実写になったサイバリョウ、フランス人がなんでこんなにサイバリョウなのかというぐらいに完全に主人公になりきってしまってるんですよね。映画を見た方はわかると思いますけれど、カラスの使い方とかね、あとは下半身の使い方とか、あのね、部分部分じゃないんですよね。表面をトレースしたのではなくて、本質をちゃんと捉えるということがどういうことなのか、みんなが何を待っていたのかというのがね、しっかりとわかる映画になっていたなと思います。決まり事をきちんと守りながら、そこに、自分の味、そして原作を僕はこのように解釈していたんだよというのをね、フランス人ならではの解釈でしっかりとエスプリを込めてね表現していただいた、これがね本当に僕は素晴らしかったなと思っています。なので、まあ今までねアニメ作品、原作作品にちょっとへきへきしてる方もいらっしゃるかもしれませんけれど、ぜひねこの作品は見ていただきたいです。まあ公開からねもう2ヶ月ぐらい経ちますけれど、じわじわと人気も伸びてます。で、みんなのレビュー、いろんなサイト見てもどんどんどんどん高評価増え続けてます。まあこれはね本当に見たものとしては当たり前じゃないかなと思うぐらい、やっぱり素晴らしい作品でした。ぜひね、映画好き、漫画好き、シティハンター好き、いろんな方いらっしゃると思いますけれど、ぜひ映画館でも、まあ今後ね、ウェブとかでも出てくると思いますけれど、どんな形でもぜひ見ていただきたいなと思います。ぜひ皆様楽しんでください。以上、タスクの映画バカ1台のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃおまんら。
こんなクソ、
たまるか。うわあ、
どこって。東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと。わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ、幕末爆音伝前編、2019年12 11月3日後編12月10日公開、君は本当の龍馬を見ることになる。
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクが自らの独断と偏見によって切り込んでいく時事評論なコーナーです。はい、まずはお便りが届いておりますので、こちらから読んでまいりましょう。ラジオネーム K さん、あ、いつもありがとうございます。最近ライブに行くのが増えています。生演奏最高ですと。そうですよね、僕もそう思います。で、2020年はフェスに行きたいです。おすすめなフェスがありましたら教えてくださいと。はい、ありがとうございます K さん。はい、フェスね、うん、僕もねフェス好きなんですよ。だけどみんなが一般的って言ったらいけないかな、皆さんが考えるフェス、僕はあんまり実は行ったことがなくって、僕ね20年ぐらい前結構フェスはしごしてたんですけれど、そのほとんどがジャズフェスだったんですよね。ジャズが好きで、ジャズフェスティバルで、当時はマウント富士ジャズフェスティバルとかライブアンダーザスカイとかね、いろんなライブがありまして、まあ夏から秋にかけてね、いろんなジャズフェスすごく楽しみにしてビール飲みながらジャズを聴くっていうのは楽しかったんですけれど、今ね結構もうジャズのフェスティバル少なくなっちゃって、実は国内で1個か2個ぐらいしか、まあ、海外からねゲストを呼んでのフェスティバルってのやってなくなっちゃったんじゃないかなと思います。でもその中で僕が、おすすめできるジャズフェスティバルって1個あって、毎年10月にやってるモントルージャズフェスティバル、これね、去年ちょっと残念ながら台風の影響で半分ちょっと中止になってしまったんですけれど、その分2020年はね、すごく力を入れてまた10月にいろんなアーティストさん迎えて、やることになると思います。 K さんもねぜひ、ロックフェスだけじゃなくてね、ジャズフェスも聞いていただけると嬉しいなと思いますし、このモントルフェスでお会いできることを楽しみにしております。もちろん僕も行く予定です。はい、ということで、ジャズフェスティバル、この話が出ましたので今回テーマはこちらで参ります。テーマ、舞台。はい、僕もですねなんだかんだと、オペラの舞台、それから VGA の舞台といろんな形で、ま、ステージに立たせていただくことが増えてしまいました。僕はね仕事柄、ま、舞台を撮る側がねすごく多かったんですけれど、ま、乗ることもねちょっと増えてきてしまったなというところもあって、ただねこれ正直言うと、まあ望んでなったわけじゃないんですよ。で、これはね僕がいつも言うところの塩理論というか塩論理っていうふうに僕は呼んでるんですが、まあみんながね、求めてくれたことを一生懸命やっていくと、まあそこに連れて行かれるというか、まあ海にはね塩があって、その塩の流れにまあ身を委ねていって、自分でねこうなりたいと思って泳ぐこともすごく大事だと思うんだけど、まあ、泳いでもね人間の筋肉のできることってたかが知れてて、やっぱりね潮に流されていくと僕は思うんですよね。だその中で溺れないように死なないように必死に生きること、であとはもう潮の流れに身を任せてねやっていこうというのが僕の思いで、そうすると今はたまたま、まあ、ステージに立つことが増えたなというのが僕の思いなんですよね。来年再来年はまたステージを取る側に戻るかもしれない、もっと増えるかもしれない、どうなるかはわからないけど、まあみんなにね求められて求めていただいてる限りはそれをねしっかりと果たしていきたいなというふうに思っています。でこれがね舞台ってどうしても、まあ、舞台に立ちたいっていうね思いを持ってる方もいらっしゃる中で、僕はちょっと申し訳ないなと思うところもなきにしもあらずなんだけど、ただね、まあ、こういうふうになった一個のきっかけっていうのは僕は思ってて、一個あって、僕はね今、まあ、映像の学校をさせてもらっているんですよね。映像の学校で教壇に立たせてもらってるんだけど、この5年間、まあ、学校はね5年間なってる中で、この前計算するとなんとね400回以上、まあ、授業に登壇してることが分かりました。で1回につき僕は6時間授業をやっているんですけれど、まあ、合計するとねなんと2400時間、そうなんです、24時間100日以上ね人前で喋ってるという計算になりまして、まあそれはね何かスイッチが変わるよなというふうに僕もちょっと感じるところがありました。 それはね、なんかお導きなのか何なのかわからないけれど、まあ、人前で今は喋りなさいよという時期なんじゃないかなと僕は思っています。なのでこれがまたね、皆さんの何らかの形でお役に立てる日が来る、まあ今でもね役に立てていれば嬉しいんだけど、今はまだわからない、そのうちねまた役に立てる日が来ると嬉しいなと思っております。ということで舞台テーマね、あの皆さんも舞台に立ちたい方、それから舞台に立って一生懸命頑張っている方、この舞台を誰かに引き継ぎたいと思っている方、いろんな方がいると思います。その自分のね人生の舞台もそうですけれど、舞台というものに対して思う気持ち、何かねまたメッセージいただけると、それに対してまた僕もねいろいろとあのお気持ちを吐露していきたいなと思っております。2020年はね、僕も、この教えて〇〇のコーナーで少しずつ自分の考えていることをね、いろいろ皆さんにお話はしていきたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんこれからもよろしくお願いいたします。はい、ということでタスクの教えて〇〇のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
いかがでしたでしょうか。教えてタスク先生映画編、来週も再来週もたくさん映画見てまいりますと言いながら、まだスターウォーズを僕は見ておりません。早くね見たいんですけれど、ちょっとバタバタしております。また皆さんね必ず取り上げますので、お便り感想ぜひお聞かせください。また皆さんに素敵な映画紹介してまいります。番組では皆様からの応援メッセージ、番組へのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマートフォンアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。Twitter のアカウント、フォローもお待ちしております。検索名、山本タスクで検索してください。それでは、教えてタスク先生映画編、第24回目放送、史上最高のミッション、これにて終了です。いかがでしたでしょうか？ここまでのお相手は、2020年も映画三昧、山本タスクがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation. Now off air.